中澄明弘のダベリー。中澄明弘のダベリー11月ですね。本日もよろしくお願いします。では1曲いきましょう。踊れ屋でバサ。改めまして中澄明弘です。11月分ですね、よろしくお願いいたします。10月の末ですね、今までずっと英語の勉強をしてきたって言ってたと思うんですけど、28日にトイックの、テストがあります。というのはまだこれから受けるっていう感じです。収録の都合上、それですね、それぐらいになってしまったので、まあ、ちょうど3ヶ月ちょっと経ってるんで、成果が出ると嬉しいなというふうに感じてます。その後はですね、毎年行ってるんですけど、東京の方の駒沢公園っていう大きい公園でラーメンフェスっていうフェスをやってるんですよ。まあ肉フェスとか、よくなんちゃらフェスって、食べ物のフェスも最近多いかなと思うんですけど、毎年その駒沢公園って、成城の世田谷の方ですかね、の大きい公園があるんですけど、そこでラーメン屋さんが全国に集まってですね、フェス、まあいろんなラーメンを食べられるっていう、結構大体850円かな。で、まあ5個セットの切手というかチケットもその会場内で買えたりとか、それが3,4,000円か。なんでまあ少しちょっとお得ですよみたいなのもあったりとかしながら、それで友達と、行こうかなというふうに考えております。10月は大体そんな感じの予定だったんですが、11月はね、特に今のところ予定なんもないんですよね。なんかでも、なんでしょう、残り、あともう2ヶ月かぐらいになっちゃうんで、そろそろね、考えないと、なんでしょう、年末の予定とか立てていかないといけないなというふうに思ってるんですけれども、なんせね、実家に帰ろうと思ったんですけど、特に用事もないので、年末年始しかも混むし、新幹線、飛行機もね、めっちゃ混むし、どうしようかなっていうふうに思って、なんかどっかで逆にもう副業、うちの会社全然解禁されてるんで、やっていいって言われてるんで、まあ郵便配達のバイトとかしてやろうかなみたいな、ことも考えてます。つい最近は、でもこれどうなんですかね、自分やってたことないんでわかんないですけど、大手家電のなんていうセール会場のなんか在庫のどうのこうのの短期バイトどうすかみたいな、いやちょっとさすがに肉体労働だから大変じゃねみたいな思うんですけど、時給がちょっとやっぱね1200、300円あたりで普通のサービス業と比べると良かったりするんで、これもやっぱ考えものかなって、ちょっとチェックリストには入れたって感じなんですけど、こうご期待というか、まあ考え中でございます。まあ皆さんもね、年末年始の予定そろそろ立てられてるかななんていうふうに思っておりますけどもね、よろしくお願いいたします。この後、スミの何でしたっけ、スミズセレクト、その英語の総括をちょっとしていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。では今月もですね、いきたいなというふうに思っております。番組では、皆様からのメッセージ、いいねですね、全部お待ちしております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。スマートフォンやパソコンでご覧いただけますので、よろしくお願いいたします。皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリーム、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズレッド。はい、このコーナーは中澄明弘自身が気になったものを紹介していき、批評していくというコーナーでございます。連続に、まあそうですね、1ヶ月連続、なんか数ヶ月連続の話になってますけども、先ほど言ったように、英語の話、私がそのイングリッシュカンパニーというところに入ったきっかけとかいろいろ話していって、それが7月、海の日か、渡ったりなので中旬ぐらいかな。で、それで3ヶ月コースっていうのがあるんで、8、90、まあちょうど終わったぐらいなんで、それの総括をしようかなという急に思っております。で、無事3ヶ月、終わりました。もう約50万ほどのお金を払いましてですね、やったわけですが、まあ実際、やった成果っていうのは、まだ自分の中では見えてはいないというか、まあ自分の中で感じてるものとするのは何かって言えば、まあ簡単に言えばボキャブラリーというか、その単語のね、勉強もしてるっていう風に言ってましたけど、それのまあ量は確実に増えてるわけですよ。まあ確かに増えてるし、単語帳にこれ本当に自分なんで今まで使ってなかったんだろうと思ったんですけど、単語帳に合う CD ついてるんですけど、発音の言い方どんなんとかついてて、この前から言ってるこの聞く探偵やつあるんですけどね、これCD もついてるし、まあ、CD とかで、あと今最近だとスマートフォンで聞く人もいるから、インポートとかそのめんどくさいっていう方もいると思うんで、この本にID 番号とかついてて、アプリダウンロード無料でできるんですけれども、それにアクセスすると、まあ、CD と同じバージョンの音が聞けたりとか、するので、まあ、単語は特に、私が特にテストを受けるトイックなんかはリスニング問題があるので、ネイティブがどんな風に話してるだとか、そういったものも聞けるので、それは確かに重要なコンテンツかなという風に感じておりました。で、最後の、3ヶ月目か。3ヶ月目は、その単語の、まあ、おさらいを、まあ、毎回、次の単、何でしょう。そのトレーニングのレッスンがあるまで、ここから、例えば1から300ぐらいまで全部覚えてきてくださいね、みたいなことで単語テストもさせられるんですけど、で、そこでですね、まあ、何週もやってるんで、今度は1から500ぐらいどんどんやっていきましょうとか、だいたい2週ぐらい、この本を結局はやったかな、というふうに思ってます。まあ、文法もスラスラ、だいたい自分の中で覚えてこれたので、それがだいたい2ヶ月半ぐらいかかって、まあ、総ざらいするのにそれぐらいかかったかなというふうに自分の、まあ、そうですね、その成績とか加味したらそれぐらいになってしまいました。で、まあ、トイック対策の部分もあるので、基本的に自分が一番足りてないのは、やはりその先生方とお話しして持っていたのがリスニングであったので、リスニングを強化していこうと。で、トイックの問題って、1,2,3,4,5,6,7 っていう風にパート7まであるんですけども、でパート4までがリスニング問題で、5,6,7っていうのがリーディングの文章問題が書いてあって、全部英語で書いてあって、その質問も英語で書いてあると。で、全部英語で読んでって答えを導き、まあ4択問題なんですけど、導き出すっていう風なものなんですね。これが大体2時間ぐらいあって、でその 1,2,3,4 の、リスニング問題が大体45分、まあそのテープとかかかってるんで、そのままもうぶっ通しでやるわけです。それ終わったらもう、リーディングの問題に入ってくださいって言われて、567っていう風に、これ75分ですね、一気にやるので、75分か、そうですね、うん、そうだそうそう、だから2時間ぐらいかな、45分と75分だから3時間ぐらいやるのかな、うん、2時間か、2時間ですね、うん、ごめんなさい。で、2時間やります。まあ2時間ぶっ通しでやるんですけど、でこの1,2,3,4なんですけど、まあ中高普通にやってるから人からしたら1,2って結構簡単っていうか、まあ あのこれはここの写真を見てなんかこの写真はなんか英語で全部問題質問言ってくるんですけど、この人が何やってるか答えなさいみたいなことを言ってて、だから例えばなんかバス停にいるおじさんが立ってたら、ここにバス停にいるおじさんがいますみたいなのが ABCD のどれかが言ってたりとかして、それでまあそれ一番近いのをまあ埋めるみたいな簡単な写真問題とかもあったり、それが1とか2が多いかな。で3、4ぐらいになってくると、少しあの会話文とかが2、3人登場人物が現れてきて、でこの質問で言いたかったことは何でしょうみたいな、でこの A さんはどこに行きたいと言ってましたかみたいなことを3、4で多いんですけど、で3、4ぐらいのその会話文で入り乱れてくると、やっぱり英語のそのリスニング能力とかがある程度ないとですね、やっぱり英語から日本語に切り替えるスピードが速くないとどうしても辛いっていうことは自分も自身も分かっていたので、特にパート4のそのリスニング問題、ですね。で、トイックの問題って基本的にテストを受けても問題用紙も回収させられちゃうんで、公式テキストっていうのがトイックの公式テキストっていうのがあるんですけど、それの一番パート1みたいな1個目みたいなのやつが、まあなんていうんですかね、そこのまあ主催してるところから出してるんですけど、でそこのパート4の問題ばっかりをずっとやってましたね。でそのリスニングモード聞いて、この人は何言ってるかって先生が言ってくるんで、自分はまあ日本語で全然いいんですけど、それで答えていくみたいな作業だから、どれだけそのリスニング言われて自分の中で理解してるかどうかっていうのを、まあ結局はそのリスニング言われたと中から質問を全然させられるんで、まあ非常に効果的なことかなというふうに思いました。それのまあ聞き方の方法だったりとかっていうのも全然教えてもらいましたし、ある程度自分の中で身になったかなというふうに思ってます。でまあ3ヶ月も終わってですね、でここから自習学習的な感じなんですけど、とりあえずそのパート4の攻略法としてですね、提示されたのが、まず、見ないでテキストをまあ見れば、もちろん、なんて言ってるかっていう文章も書いてあるわけですよ。英語で書いてあるし、もちろん、意訳した、ね、解説には書いてあったりするわけで、まあ、それを見たらあんまり意味ないんで、まず、見ないで、ちゃんと、まあ、テストと同じように聞きましょうと。で、その後は、まあ、意味がわかるかどうか、自分自身確認しながら、まず、その、確認してから、まず、答えに書いてある、リスニングの本を、リスニングを読むと、文章を読むということですね。で、そのリスニングを読んで、とりあえずもう一回ちゃんと自分の自身で噛み砕いて理解してるかどうかっていうのを確認します。で、その後、その分からないところがあれば、ちゃんとチェックしといて、アンダーライン引いたりとか、マーカー線とかで分かりやすいように線引いて、まあ、単語とか多分分かんなかったりとか、ここの文章どういう意味なのかなって分かんなかったら調べる。まあ、とりあえず調べる。和訳し、まあ、今だったらね、普通にネットとか調べれば、スマホとかで調べれば、和訳で全然出てくると思うんで、熟語とかも。で、調べて、ちゃんと理解すると。で、もう一度読んで、ちゃんとこの文章、この、なんでしょう、リスニングの問題としては何て言ってるかっていうのをちゃんと確認してから、確認して、もう一回何も見ずに聞く。で、聞いて、その後、まあ、これどこの英語の教室も多分やってると思うんですけど、まあ、オーバーラッピングっつって、そのリスニング言った瞬間自分でちゃんと英語喋ってるかどうか確認するみたいな、でちゃんと発音とか合ってるかっていうのと、あと自分自身ちゃんと英語の脳になってるかとか、まあそういったものもありますけど、そういったものもやって、ちゃんと自分自身でリスニングの能力がついてるかどうか確認します。まあ喋りながら自分の中で瞬時に日本語に変えられるように、まあイメージですね、イメージ、例えば This is a pen って言われて、まあこれはペンですって思う人ってそうそういないと思うんですよ。もうこれはペンだって大体大方の日本人は和訳っていうか和訳するその脳に変えなくていいと思うんですけど、それぐらいのスピードをこのパート4で身につけていくっていう風な形ですね。でその後この英語言ってる文章を、だいたい1語か2語ぐらい遅らせる、半テンポ遅らして喋るっていう感じですね。だから言ったらなんて言うんでしょう、 英語が入ってくるのをそのまま自分の中で、まあ、半分も見ずに喋られるっていうのが理想ですね。まあ、それさえできれば、自分のリスニング能力はどんどん高まっていきますし、この人が何て言ってるかっていうのが大体大方分かってるから喋られるっていうのもあると思うので、まあ、そこでリスニング能力とか、まあ、瞬時に英語で言ったのを日本語に変えられる能力が、身につくかなというふうに思っております。で、ここのね、イングリッシュカンパニーも結構かなりのお金がかかるんで、まあ大したお金になんないですけど、一応紹介キャンペーンみたいなのやってるらしくて、私の名前言ったら一応1万円割引になりますって言われました。だから一応ここで宣伝をしたいなというふうに思ってます。で、私が受けたのが、六本木のスタジオでして、別に六本木のスタジオだけってわけじゃなくて、全国にスタジオがあるんで大丈夫だと思います。で、今あるのが東京と、まあ、神奈川もあるのかな。あと、京都、大阪、神戸とかにもあるので、まあ、大都市圏はカバーしてるかなというふうに思ってます。と、六本木は9月に出来たてでですね、もともと新宿で受けてたんですけど、新宿の先生が六本木に移られて、まあ、もともとその新宿でもですね、私は受けてなかったんですけど、自分がこのワンツーマンで受ける前っていうのが大体中上級クラスでトイック500以上推奨されてるんですけど、それ以下の方々たちを集めたグループレッスンっていうのがあるらしくて、それが大体に、60日コースで15万円だったかな。だっていうのもあって、それを六本木のスタジオでもでかいの箱をわざわざ作ってですね、その先生がやるっていうので六本木に移られたんですよ。で、まあ六本木しかその先生がもういなくなっちゃうんで、自分も新宿からわざわざ六本木に移ったっていうのがありまして、まあそういったことも経緯もあって一応それを話させていただいたんですけども、まあその方がまあ初心者向けのレッスンもやってらっしゃるからかわかりませんけど、やっぱり説明の仕方も結構うまいですし、まあこれは先生と自分の相性にも寄ってくるかなというふうに思ったんですが、まあ無事3ヶ月終えられたのもそのトレーナーの先生の方のおかげかなというふうに思っておりますので、これからも英語の学習にどんどん励んでいきたいなというふうに思っております。また何か英語に関してですね、これがいいアプリとか教えなんか勉強法とかあったらいろいろ説明していきたいなというふうに思っております。以上、スミズセレクトのコーナーでした。はい、ここで一曲いきましょう。アンコールでモノクロ。
写真の中で
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは中澄明宏自身が、食レポが苦手なので、それを克服すべくやっていこうというふうなコーナーでございます。こちらは今回ですね、ブルボン、ブルボンといえばチョコレート菓子が有名ですけども、その中の大人気シリーズ、このアルフォート、僕も好きでね、結構食べるんですね。あのノーマルの青のやつあるじゃないですか。あれとだいたいたまに白ホワイトチョコ買うぐらいで、だいたいそれが多いですね。買うとしたらドラッグストアが結構安いんですよ。なんかこれ多分100円ぐらいするんですけど、普通のやつ、その青とかは188とかなんか80円ぐらいで売ってる時が結構多いんで、ドラッグストアでたまに買ったりしますね。だからそういうコンビニは安いんで。で、今回のアルフォートはそのアルフォートではなく、プレミアム、なんか他のメーカーもなんかプレミアムシリーズみたいな、なんかちょっと高級大人グリコじゃないですけど、なんかそういう感じのも出して、これはグリコじゃなくてブルボンですけど、ブルボンもこういった形で出してます。他のプレミアム味も元から出してたんですけど、つい10月の9日ぐらいかなに発売された、濃いごまの味です。だから大人のプレミアム系なんで、結構味が濃いやつが多いんですよね。ちょっとこれをいただきます。同じく12個入りですね。1ダース入りで、ごまなんでアレルギー物質、それはごま入ってるなって感じなんですけど、かかわなくてもいいなと思うんですけど、これはね、書いとかないと、この世の中厳しいってことで、当たり前だろというのもちゃんと記載されてます。あ、本当に黒いですね、このチョコレートのところが。あのカカオの黒とまた違う黒さがありますよね。カカオのこの黒はちょっとこういった感じの黒ですけど、ちょっといただきます、これ。最初やっぱりチョコレートのあの甘さ、カカオ系の味がくるんですけど、やっぱすごいですね。口とあの鼻で息しながら喋ってるからか、余計にごまの香りがふわーってきますね。すごい、これは。あ、でも濃いから余計に多分感じるんだと思います。これ美味しいですね。でもごま確かに美味しそうですね。すごい。あ、でもこれ好きな人は結構リピートすると思います。確かに。あの、普通の、最初なんだろうな、これ。ごま入ってるから、と思ったんですけど、全然ありですね。なんか、ちょっとごまの、なんていうんですかね。よくトンカツ屋とか行くと、ごまでガーやるじゃないですか。あれやると、すごい香味っていうか、ふわってくるじゃないですか。あれがね、すごい、この、アカシアを食べてるとすごい鼻にきます。なんかやっぱごまの香料っていうかペーストも入ってるますし、多分その影響からか分かんないですけど、すごいなんかごま、なんかなんでしょうね、ただおまけ程度に入れてただろうっていう風な感じじゃないですね。なんか本当にごまメインで、ごまとチョコレートをなんか合わせた感じがすごいしますね。甘いですけど、なんか甘ったるい感じはあんまりなくて、すごい食べやすいので、大人の男性で甘いのが苦手って方も全然、これは全部いけそうな感じしますね。これ結構当たりでずっとなんかコンビニとかには置いといてほしいですけど、これ確か120、130円ぐらいだったかな、するんで、少しちょっと高めにはなってますけどね。美味しくいただけるかなというふうに思っております。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間。この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、パニックインザボックス、アウトオブアイズ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、パニックインザボックス、アウトオブアイズ。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。もうね、さっさと終わっちゃった感がすごいするんですけど、なんか英語だけすごい半分ぐらい喋ってた感じがしましたけどね。まあ総括だったんで良かったかなと思ってます。引き続き、先ほども申し上げましたけども、英語学習自体は別にこれで終わりではなくて、続けていきたいなというふうに思ってますんで、また何か、この勉強法がいいよとか、アプリとかでね、勉強してる方もいると思うんで、まあ、それにも着目したいなというふうに自分も思ってますし、まあ、こういった勉強法がいいんじゃないかなっていうふうなことがあれば、随時、メッセージと送ってもらえると大変助かりますので、よろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージ募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality the Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。